リバーサイドウォークウィークエンド、ここからは京都リバーサイドフレンズ、略してリバトモのコーナーでございます。このコーナーでは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えいたしまして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーでございます。今日はですね、テレビ、ラジオ、舞台の脚本、お忙しい脚本家森脇京子さんにお越しいただいております。森脇さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそです。
ねえ、森脇さん脚本家ということでご紹介したんですけどね、ちょっととりあえずちょっとこんな曲も聴いてもらおうかなと思います。そうそうそう、しじみ汁の歌という、しじみ汁が歌うしじみ汁の歌ということなんですけれどもね、この曲ご存知のリスナーの方いらっしゃるかしら。そうなんです、これね、2008年から2009年に放映されました NHK の朝ドラだんだんの中で、あのまなちゃんかなちゃんが歌ってたんですね。うん、森脇さんその脚本を書いていらっしゃったんです。そしてまあその後も数々の賞を受賞されてるんですけど、あれだんだんってもうだいぶ前になるんですかね、森脇さん。
もうそうですね、10年。
10年やろ。
で、あのね、カナは歌ってないですね。
あ、歌ってない、失礼しました。
マナちゃんのあの詩人ジルという、うん、グループが歌ってた。
そうかそうか、片方舞妓さんでしたよね。
そうそうそうそう、あ、
そうか、京都と島根をつなぐ。
そうそうそう、もうそのぐらい記憶はかすかな、あの昔ですね。
失礼
しました。いやいや、とんでもないです。
そうか、でもね、もうすごいこのプロフィールというのを見ましたらね、もうなんて言うんですか、もういろいろ作ってらっしゃる。もうテレビ、ラジオ、そして舞台、すごいですよね。いや、あのね、何から聞、あの、もともとあれですよね、兵庫県ご出身。
はい。
で、今はどちらにお住まいでしたっけ。
今、京都市の上京
区。上京にお住まいなんですよ、皆さん。どっか近所にありますよ、この方。なんですけどね。で、まあ、今ご紹介した通り、いっぱいいっぱいそういう脚本書いてらっしゃるんだけど、あの、もう昔から書くの好きだったんですか。
あのね、小学校の時に将来何になりたいですかっていう作文を書くっていうのがあって、うん、その時に、うんうん、あの、小説家になりたい、で結婚したら、違う、最初役者になりたいって書いてあるんです。
あ、はいはい、
役者、女優になりたいと、うんうんうん、おこがましくも、うんうん、で結婚したら辞めて小説家になりたいと小学校の時に書いたんです、
うんうん、
でほぼほぼその通りやりました。
すげえ、うん、すごいです。そうなんですよね、あの女優さんだったんですよね、昔。
劇団女優
昔って、
うん、
あれですけど、
劇団にはおりました、
ね、くるみ座さん、それから BK ですよ、これ大阪放送劇団ですね、
はい、
入ってらっしゃって、いや女優さんだったんですよね。
はい、狂言さんに客演したこともあります。
え、
狂言さん。
あ、狂、そう、狂言でもやってらっしゃった。
はい、あのなんか学校公演について、
うん、うん、
なんか、
そうだわ、
やりました。
いやそうですよね。いやでもそれでその、まあ、やりたいと思って、ま、学校がこっちだったんですかね。
そうです、
京都で、はい、そっからそのままそうやって劇団に入られて役者になろうとなさってた。いや役者さんってさ、けど私も劇団やってるから分かりますけど、儲かりませんよね。
儲かりませんね、出てくばっかりで
ねえ、なかなか大変な感じだったんじゃないんですか。
そうですね、
ね、本一冊買うのも大変だったりとか、はい、ね、なんじゃないですかね。
ね、それは振ってます、その話振ってます。
いやいや、なんかちょっと面白いかなと思ってこの話聞いたことあるなと思って
そうなんです、久留米座にいた頃なんですけども、うんうん、まあ、バリバリ進撃っていう時代ですよね、
はいはい、
その久留米座さんも特にそう、はい、私もその進撃少女みたいな立場にいたんですけども、その頃、なんだっけ、桜の巣のについて宇野重吉さんという
素晴らしい、
はい、
民芸にいらっ
しゃ、民芸にいらっしゃった大先生が、
うんうん、寺尾明さんのお父さん、
そうですそうです、その桜の園についてという本をお書きになって、うん、演出ノート的な、
うんうんうん、
で、その当時その本が読みたいのは、うん、進撃 にこうかぶれている、うん、歴代にみんなそれを読みたい読みたいと思ったんだけども、うんうん、その当時、うん、もうすっごい前ですよ、うん、言ったら年バレるけど、うん、もうすっごい前ですよ何十年も前ですよ、うんうん、その時に2900円したんです。
あ
で、そりゃないでしょ先生と私はすごく憤慨しまして、絶対買わないと心に誓ってでそれからもう20年過ぎまして、今年の秋にご機会さんに本を頼まれてるのがあるんですけども、それがあの桜の園を脚色してほしいと、
うんうんうん、
で ABC ホールで、あ、言っちゃったABC ホールであの秋にやるんですけど、うん、
はいはい、
でその時にふと、あ、桜の園についての宇野重吉大先生の演出ノートが読みたいと思って、でも買うわけにはいかないわ、あの志のためにはと思って
そのどんな志図書
館で調べたらあるの。
あ、やっぱあるんですか。
あったので誰も借りてない、
な
んかすぐ借りれた予約してすぐ取りに行って、でもうさすがだわ先生と思って、うんうん、あ、でもちょっと解釈違うところもあったんですけども、で図書館で借りて読んだんです。
ほ
ー、10年ぶりの、
でもその買わないっていうのがすごいですね信念ですねこの森脇さんのその信念に基づいてずっと今まで、まあ、そうやって夢から本現実にどんどんと近づいていってっていうことですよ ね
現実はね、
うん、
夢見てたから現実耐えれたのかもしれないですね。
あ、いいな、そうだよね、そうですねっていうかね、でまあいろいろと、まあ、何本も書きながらアルバイトもしてって感じですけど、
アルバイト、アルバイト売ってる
売ってる
鈴木さんも一緒にやっていた、
私も一緒にやっていた、いや、アルバイトってお仕事ですわよ実はですねとか言って、ね、結婚式の司会、
はい、
MC をやってらっしゃいましたよね。
た
そこで私と森脇さんは出会いましたね。
そうですね
はい、という、まあ、お友達関係ではあるんですけれども、まあね、そう、司会も何年ももうやってらっしゃったんでしょう、あれ。
当時は結構頑張って
や
って
ましたね。たくさんありましたね昔ね。
そう今はなんかね大変らしいですけど、
ですね、ですけど、もうなんかね1日2本とかね、
そう
ありましたよね、
はい、
そうそれでちょっと稼がせていただいて、
そう、喋ってね、ギャラが欲しかった、う
ん、あの
劇団のね、何を喋っても声のトレーニングしても何をしてもなんか全然稼げない劇団生活の中で、喋ってギャラもらえるっていうのはなんだか、嬉しかったですね。
そうですね、そうだから私も劇団に所属してるしっていうのは、私もなんか声を活かせる仕事っていうのっていうので考えたらそこだったんですね。
ですよね。
でね、結婚式ってやっぱりこうね、なんかこうみんながいい気持ちになるところだから、楽しく、
変なお客さんもいましたけどもね
それは言っちゃいけない
そうだねお客様だし、
もう皆様の幸せのお手伝いができるという素晴らしいお仕事もなさっていた、
はい、
ということですよね、
はい、
それで小説家になろうと思ってたんだけど脚本家になっちゃった。
そうなんです。
なんで
だと劇団に入っていたので、で、自分が絶対この役は私の役だと思った役がつかなかったんですよね、ある時。
あら、
ですごいムカついて、でこれなら自分で書いてやると思って
すごい、
で脚本をまず書き出したんです、脚本の形式なら分かってるつもり でそれがたまたまなんか賞をいただいて、
はい、
はい、ただ
素晴らしい、
その当時のいろんな偉い先生方が、
はい、
もう書式とかむちゃくちゃだし普通 の大学のそういうのを出すレポートとかだったら絶対落としてるんだけども、作者の書きたい意欲が伝わってくるっていう評価で、
なるほど
いただいたんです。
それテアトルインキャビン。
そうです。
あ、
で
その
後劇団で本書けるなら書いてっていうことで劇団のために本を書き続けていて、初めて、でもいろいろも先生と演出のいろいろまたごちゃごちゃ喧嘩とか内容があってやめて、で劇団の芝居の本を書いてもなかなか食べていけないし、
でしょうね、
でテレビの本を書こうということで、はい、
それでこの世界にずっぽりとハマるようになった。
そうですね、
はい、ということで、でもどんどんそうやってお仕事がやっぱり来るようになっていったってことですよね、認められて。
まあね、こちらに京都にいるのは不利といえば不利なんですけれども。
そうなんですか。
やっぱり、
やっぱり東京ですか。
そうですね、それはもうこっちで頑張ってた知り合い脚本家の人みんな東京へ行ったり。
そうなんですか、うん、
でもなんかもう私めんどくさくなって行くのが嫌だなと思っていたので、でこっちにいてやりたいとずっとそれはそうしていると、まあな京
京都で撮影がある時代劇とかの仕事とか、うんうんうんでまあ、たまには東京まで呼んでもらってあのもう往復 の, あの新幹線代とか、ね、宿代とか、ねうん、向こうが持たなきゃいけない条件で行かなきゃいけないので、うんうんうん、その時はやっぱ不利は不利ですね。
そうですね、あご足って言いますけど、うん、いりますもんね。そうか。あでもほら、ね、京都なのでそのやっぱ時代劇っていうのは結構需要あるんじゃないですかね。
まあでもだんだん時代劇も、うんテレビの枠から、ね、だんだん減ってきて、うん、BS とか、そっちの方が多くなってるような気もしますけど、
そうなんですか。
地上波はなんかねだんだん
ねえなんか時代劇もねこれね私もね見させていただきましたよ。はんなり菊太郎でしょ、それからね花岡清秀でしょ、出雲の国でしょ、はんなりがまたありますよね、鬼太郎さんね。それからあそう銀二冠、これ木曜の時代劇もう銀二冠これも見ましたね。それから BS 結構やってらっしゃいますね、伝七取物帳とかねやってらっしゃるから、そちらの方もでもあれですよね、いろいろとそのまあ、書いてらっしゃってどうなんだろう、こうそれぞれ違うじゃないですか、なんかこう書くにあたってテレビ、ラジオ、脚本、あ舞台とかいう風に違うじゃないですか、それってやっぱりなんか違います、自分で作るときになんかこう、
それはそのやっぱりどう見えるかっていうのは、うんうん、それぞれの媒体で違いますけども、でも根本は同じですね。何を伝えたいか、
何を伝えたいか、
はい、
は大体ね、何ですか、どういうのかな、何から聞いたらいいのかなって思っちゃうんだけど、依頼があるじゃないですか、はい、それ原作ありき、
はい、
企画ありき、あるいは、主演の俳優ありき、どんなこんなんがやってほしいんですとか言ってくるんですか。
ね、本当にケースバイケースで、プロデューサーがこの本をどうしてもやりたいっていう原作の場合もありますし、でもそれは局の中で編成が認めてやれ、うん、ゴーサイン出ないとできないし、うんうん、で枠が空いてるんだけれども、うん、何も浮かばないのでなんかないっていう、まあ、でも最近それは少ないですね、昔はたまにありましたけど、だからいつも常に何か持ってる方が、うん、仕事に結びつくっていうようなことは言われてましたけども、うん、で全くオリジナルの場合もあるし、うん、検索もありの時もあるし、うんうん、いろいろです。
あ、はい、そうなんですね。うん、じゃあ、まあ、一番皆さんが、まあ、皆さんご覧になってると思うけど、だんだんなんかはやっぱりなんか こういう話を作ってほしいみたいな依頼で来たんですか。そうでも
ない、これはね、なかなかいろいろなハードなディープな人間関係の物語が作り側にあってすごいのところを続いてしまわれたんですけれども、
言ってしまいましたか。
プロデューサーがマナカナちゃんを使いたいっていう、
マナカナちゃんね、
はい、あプロじゃないわ、演出ね、メインの演出の方が使いたいっていうお意見があって、その方はもともと前のマナカナちゃんがお出になった二人っ子の演出もされたので、
はい、小さい頃出られましたね。
でだんだんの時その演出の方はもう定年退職、この作品で定年退職するという、なので彼の思いの中でマナカナちゃんをもう一回使いたいっていうのがあって、でまずマナカナちゃんありきでスタートした感はあります。
そうなんだ、
もう周りが、
そういうのもまああるってことだよね。
そう
ですね、
そう、
それでこう書いていくわけですね。大変だな。だけど例えばね、こう書いたけど私の思ってんじゃねえよっていう演出だったりすることもありますか。
しょっちゅう、
あしょっちゅう、
しょっちゅう、しょっちゅう、
あれそうなんですか。
はい、
あら
ものすごく気が合う演出ももちろんいますけども、合わない人はもう結構います。
そういう時はどうするんですか。
いやどうしようもできないですね。本打ちといって、撮影の前にもちろん演出もプロデューサーも脚本家も原稿をこうみんなで話し合いをするんですけども、その時のなんていうのかな、駆け引きというか力関係というか、
あ大人の事情であるんですかね。
あります。
はい、ありますか。
あります、あります。
きっぱり言われちゃったけど、
きっぱり、
だからいやそれダメ、いや違うんですよとかは言わないんですか。
言いますよ、もちろん
言うけど、
ある程度も、
うんうん、
かつて、出雲のお国の時かな、プロデューサーとその頃私もまだ尖ってましたのでセリフの語尾をなんとかだって じゃなくてなんとかだね、例えばね、その一文字つけるかつけないかで3時間ぐらい、言い合いをしたことが、それはね、あの言い合いをさせてくれるくれた彼はあの器が大きかったんだな、今にして思います。もっとひどい演出家はあのいくら私が言っても現場で俺は変えるからっていうやつもいます。
あれだ、
やつちゃった、
やつちゃいましたね、
言っちゃったよ。
いや、方もいらっしゃるわけですね。
方も
いや、そういうご苦労ってあるんですね。
あります。はあ、じゃあものすごい大御所の大先生ならね、別だとは思いますけども、
でもやっぱりそういう時はどうするんですか。もうなんかもう腹立つとか言ってるんですか、家帰って。
うん、家帰ってだからね、もうどうしようもないですからね。
苦労あるんですね、やっぱりそのね、テレビでこう放映されてる分とか、あのね、舞台とかで見てる分にはあんまりね、私たちそれはお客さんにそんなこと感じさせたらあれですけど、裏ではいろんな苦労があるわけなんですよね。
鈴木さんの劇団にもあるでしょ。
あ、まあもちろん。いやいやいやいやいやいやいや、
うち圧かける方。
いやいやいやいやいや、圧かける。いやいやいやいや、圧はかけてないですよ。
そうすか。
はい、もう脚本家演出家の言う通りあるタイプですから私。
そうなんだ。
怒ってると思いますよ今頃。と思いますけどね。いや、やっぱりその辺って難しいんだろうなと思って、その脚本を。うちのその脚本家なんかももう本当にね、集中してブワーって書いちゃうタイプなんですけど、どうですか森脇さんも。そうですか。あの、お伺いしたのはね、お子さんもいらっしゃるじゃないですかね、はい、まあもう大きいかもしれないけど、小さい頃もねあったわけで手がかかるじゃないですか、
はい、
大変じゃなかったですか。
大変でした。なんかもうちょっと忘れかけてますけど、大変は大変でした。なんか子供を産むのも遅かったもんで、それまでその自分が我慢するとか、自分が腹が立って怒るとか、自分の感情でいけたのが、子供ができた途端に自分の感情を抑えなきゃいけないみたいな、この子がどう見えるかとか、この子があの保育園でどう扱われるかとか思うと、なんていうか、あのこっちを自分を抑えるっていうのを覚えたのが子育てでした。自分にとっては自分を抑えなきゃいけないんだとかみたいな。
そういう風になりましたか、でもほら家事もして子供の面倒見て、 いつ書くんですか。
ちっちゃい頃はね、夜書いてることが多かったです。
夜中書くんですか。
はい、ね、寝ないとね、なかなか気になってできなかったので。
でもほら朝起きてお弁当作ったりとかもあるんじゃないですか。
ありました。
じゃあもう寝不足って、
まあ寝不足は一般の方の普通の方と同じように授乳期間が一番、
それはね、
寝不足でしたけど、まあ寝不足はね、あの締め切りがきついのは寝不足でしたね。
でもすごいなと思うんです、集中してバーッと書いちゃうタイプ。
集中できればね、
できればやっちゃう、はい、どっかにこもってしまうとかいうのでもないんですか。
こもるというのは
どっかほらホテルの一室にこもる人とかいるじゃないですか。い
や
い
や私も自分の部屋のデスクトップなので、ノートパソコンも持ってるんですけど、なかなかいつもデスクトップでやってる方が、あの指が使いやすいので、
それでずっと
部屋にこもって、
もう集中したらガーッとやっちゃう、
はい、もうね、部屋にこもってる時に旦那なんかがコンコンとか、しょうもない、あの用事でコンコンとか、あのなんか用事をドア開けるとものすごいムカつくんです。いや、ここまで浮かんだの飛んだわみたいな。すごい腹立ちます。
旦那さんもちょっとなかなか気ぃつから開けませんね。気ぃつかって、
でも気ぃつかわない人なので耐えれるんだと思います。
そうですか。
こっちがどんだけ怒ってもあまり気にしてないので
耐えてるんだと。そうか、だからこう森脇さんの脚本の裏にはそういったご家族のご苦労というか、まあね、まあ、忍耐もあるんでしょうということですね。
多分ですね。
はあはあはあ、あ、ちょっとね、これでね、あ、今ねメッセージ来てるんでちょっとご質問していいですか、はい、あのね、神戸のボンさんからメッセージいただきました。
はい、
神戸のボンさん、森脇さん質問です。時代劇と現代物はどちらが好きですか、筆が進みますかって書いてあります。
だから筆が進む進まないは両方別に変わりはないんですが。
そうなんだ。
はい、ただ、現代劇にしろ調べ物はあるのはあるんですけど、時代劇の方がやっぱりはるかに、自分が知識がない分、たくさん調べなきゃいけないことがあって、その分手間はかかりますけど、まあ、好きか嫌いかは別に、最近はその調べ物をちょっと好きになってきたので、新しく、あのなんか、あ、そういうことだったんだとか思って。
時代交渉とか大変じゃないですか。
時代考証の先生が一応ついてくださるんですけれども、一応こっちもね、ある程度のことは自分の分かる範囲は調べて書くもん、書くので、
ほぼほぼまあそれほど違いはないですか。
時代考証の先生と、
違います、時代劇と現代劇ね、
はい、
ってことですね。
そうですね、
はい、神戸の盆さん、これからも頑張ってくださいって書いてある
ありがとうございます。
頑張ってください、はい、メッセージありがとうございます。そうそうそう、お話どんどんどんどんどんどん時間は過ぎていってしまうんだけれども、じゃあね、脚本家の仕事の魅力って何ですか。
何でしょうね、脚本っていうのは途中の段階なんですね。はい、小説みたいに脚本を読んでみんな感動するみたいな、小説読んで感動する、そうじゃなくて、脚本はそれに役者さんが入って、衣装や小道具や美術や、もうたくさんの方が関わって、で演出の力が加わって、舞台なりドラマなり出来上がったのが作品、脚本はその土台になるところなので、やっぱり出来上がったものを見た時は達成感があるし、よくできてたら嬉しいし、でそれを見てくれた舞台と違ってやっぱりドラマは見る人が多いので、
はい、
でだいぶ前に書いたドラマで、そのドラマを見て生存っていうすごい昔のドラマだったんですけど、よく覚えてるのはお父さんからメールが来てて、娘に対して自分がいろいろ進路について反対してたんだけど、このドラマを見て娘をもう少し尊重しようと思ったっていうふうなことが、コメントが来た時に、ああ嬉しいなと、それはね、嬉しいなと思いました。
ねえ、そうか、そうですね、そういう影響を与えるものになるわけですよ ね。
いい影響だけですけど、その例は悪い影響を与えてることもあるかもしれませんけど、
そうか、それがねやっぱり喜びとなっていくわけですね。
そうですね、
なんかこれからの目標とかやりたいこととか夢、それこそ夢は今もうねちゃんと実現していってるけれども、どうですか、なんかありますか、こう書きたい話とかあるんですか。
いやちょっとそれはペンディングで、
そうそうそう、あんま考えてない、企業秘密じゃなくて、なんかこうほら、
はい、まだ言えないで今やってる関わってるのもあるんですけれども、
はい、夢としてはなんかこうほら、
どうでしょうね、
宇宙の話がやりたいとかさ、宇宙の話がやりたいとか、
そういうふうにはあんまり、ごめんなさいね、
皆さん
宇宙で何が起こる、
リスナーの皆さんご存知でしょうか、森脇さんはのんびりされた方、
すいません。
とってものんぶりのほほんとされてますよね、
はい、
いつもね、なんだけどシャキシャキシャキッとこう脚本の方をお書きになってるっていうことなんですよね。でね、あれですよね、今日ですかこれ、
はい、
BS 時代劇、
そうですそうです、
もうちょっと宣伝しておきましょう、もう
ね、ありがとうございます、
いろいろ、BS の時代劇結構書いてる、さっきもご紹介しましたけどありますけど、今日からですか、
今日からからですね、だと思います、
BS 時代劇だと思います、先生先生、脚本の先生、
時間とか覚えてない、
はい、午後8時スタートでございます。 BS プレミアム蛍草、
はい、
ね、7の剣でいいんですかこれ、
多分
ってやつに、どうなんだいう感じですけど、
剣か剣かちょっとお把握してない、
あれですよね、この方は、清原、かやさん
っていう かなちゃんだった、
かなちゃん、あれですよね、オロナミン C のコマーシャルのお嬢ちゃんって言えばよく分かってもらえると思います、皆さんに、可愛らしいお嬢ちゃんですよね、
そうだっけ、
先生
すいません、
先生ね、が主演で、はい、なんか時代劇なんですけれども、なんか仇を取るっていうんですか、なんかそういう内容のお話になってるみたいですけど、
そうです ね、
これは原作がありますよね、確か
羽室凜さん、
そうですね、そうですそうですね、原作がありますね、はい、でそれに基づいて脚本を森脇さんが、
はい、かなり変えましたけど、
そうなんですか、はい、じゃあ原作を、ね、読まれた方もね、このドラマ見ていただいて、こんな風になるんだとか思っていただいたらいいと思います、
はい、
今日の午後8時からのスタートとなります BS 時代劇蛍草、こちらの方ぜひご覧いただいて、森脇さんの書いたものをちょっと、
私4話からです、
4話
すいません、
今日は違うの、あ4話からなの、
1、2、3は別の、
渡辺睦月さん、ほら4話からでもさ、1話から見ないと分かんないじゃない、
そうそうそう、連続だから、なので4、5、6、7は私なので、あ
なんだそうです、
あすいません
ぜひご覧いただきたいと思います。 あもう時間来ちゃったよ、もうこんな時間になって、もうね、ついついお友達なんで深いお話もさせていただいてしまいましたけれども、じゃあね、皆さんに聞いてます、お好きな晩ご飯教えてください。
その質問をね、なんかちょっと分かんなくて、うん、
好
きな晩ご飯、
うん、好きなんでも何でもいいんですよ、うん、昨日何食べたでもいいんですよ。
昨日はね、キムチ鍋。
おー、暑いのに
暑いのに
汗かきながら食べたんですか。うん、
晩ご飯はね、いつもね、ご飯を炊くか炊かないかでね、うん、おかずが決まるんですよで基本だから、うん、炊きたてのご飯が好きかも。
ああなるほど、うん、何よりですよね、白いご飯、はい、飯だね、
飯
飯が何よりということですよ、はい、皆さん森脇さんの晩ご飯、飯でございますわかりました、ありがとうございます、今日は脚本家の森脇京子さんにお越しいただきました。森脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではですね、そのお書きになりました NHK の朝ドラのだんだんの中でも歌われておりました、とってもいい曲ですね、竹内まりやの命の歌をお聴きいただきます。